アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2566回8月22日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは電車でどうです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。昔息子のために電車で GO の専用機みたいなものを買った覚えがあります。先日も少し遊んでたみたいなんですけども、運転手のレバーがついて操れるんですよね。そういうゲームを皆さんは楽しんでやってますでしょうか。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が住むホーチミン市内にはまだ都市鉄道が走っていないのですが、実は10年ほど前から日本が支援して鉄道の工事をしています。10年経ってもまだ開業していません。ホーチミンの電車は一体どうなってるんでしょうね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。お盆ということで田舎に帰省してきたんですけれども、長丁場電車乗るんで各駅停車だったんですけど、グリーン車を課金してしまいました。いやー快適すぎて降りたら外は暑かったです。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
SB アップさんにあった記事です。iOS17.6.1 にアップデートしたら熱い重い問題の詳細と対処という記事が出ていました。 iPhone 上で iOS17.6.1 にアップデートした後、一部のユーザーから iPhone が熱い、 iPhone をアップデートしてから重いという投稿が増えているということでした。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは土曜の配信でまた出ていらっしゃいます。番組の最初始めのところは公開録音のことばっかり言ってますけど、皆さんもうチケット買われましたでしょうか。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
お願いします。
皆さん待ってますよ。
17.6.1 にしてますか、お二人とも。
はい、してます。
え、三浦さんは18にしたんじゃなかった。
してない、してない。
あ、してない。え、してって言ってませんでしたっけ。
してないよ。
あ、そうですか。私はパブリックベータの18にしてしまいました。
早いね、iPhone。
そしたら見たアイコンが全部黒になってしもうて。え、何って。
デフォルトが黒なの。
うん、デフォルトがダークモードみたい で、最初なんか描画に失敗して白黒反転したみたいになってんかなって思ってたん最初。どうしようって失敗したんや、アップデートと思ってたら、違うな、どうかこれ切り替えできるって書いてあるわと思って、で普通のモードにしたら真っ白になって、あ戻ったと。例のメモに計算してっていうのあるじゃないですか。できへんねん。
できへん
ねん。どうやってやんねんこれ。何もやっても数字書いただけで終わんねんけど。
手書きはできてるんですか。
前のと一緒ですよ。手書きで数字書くだけやから何の計算もしてくれないですよ。
あのじゃなくて計算機アプリ違いましたっけ。
え嘘、メモでやるんじゃなかった。あれ計算機でやるのはあれ。はい、まあそれはまた夜寝しないに涙しながら探してみます。iOS17.6.1 でお二人ともそのアップデートしたっていうことではこういう状況はないですか。熱い。
私はないですね。特に気になってないですね。
あ、そうですか。
そうですね。もう以前から充電中は暑かったので、どれが正しいかわからない。
はいはいはいはい。さっき私 iOS18 パブリックベータしたと言いますけど、その直前は iOS17.6.1 だったんですよ。
うん、
伸び5日ぐらいしてたんかな。暑かったですよ、
うん。
電源ボタンとか触ってても、暑いな、これなんやろうなって。で、昼前から暑いんか、直射日光当ててないけど、気温が上がってるから iPhone も暑くなるのかなぐらいのことで思ってたけど、
うん、
今この記事見て、ああ、そっちか、アップデートでなってるのかもしれんなって思いましたね。 大体何点1っていう点が2つ打ってから最初が1っていうのって大体こんなになってる気がすんねんけど、そんな気しません？
ねえ、バグフィックスのはずなんですけどね。
なんかいろんな解決すると今度負担がかかるかな、
はいはいはいはい、
このアプリから学習っていうのをオフにすると発熱が改善するケースもあると記事では出てました。
そんなありましたっけ。
Siri の中にこのアプリから学習っていうのがあって、それをオフにすると、これ X なんかの場合にね適用されるらしいんですけど、うん、はいはい、アプリの中の X でしょうねこれね。私だいぶ下までいいかなか出てきたね。X へ行って、
あ、本当だ。このアプリから検索っていうありますね。
Siri と検索っていう項目の中にあるそうですね。あ、ありますね。こんなアプリから学習デフォルトで入りになってます。
じゃあどちらかというと X 寄りなんじゃないの？そんなことない。
あ、でも Siri が X の使用状況を学習してさまざまなアプリで提案ができるようにするということなんで、
その辺アップデートでデータベースを作り直すとかそういうとこなんでしょうね、おそらく。
ああ、あるかもしれないですよね。
この手の話ってウェブブラウズしてて、その検索してる単語とか出たものが今度 YouTube 見てる時に反映されてそういうのが出てくるってよくあるじゃないですか、うん、今日ネットとか全然関係ないところでハサミ見てたの、職場で変わったハサミがあるなぁ思って、で見てたらYouTube のおすすめの動画、ハサミの動画が出てきて、なんでと思って、ひょっとして脳を見てるのとかすごいそう思って。ハサミのことなんか一切検索も何もしてないんですよ、だって。その直後に iPhone 開いて、YouTube 見たら、ハサミのが出てきたから、ちょっとびっくりでしたね。
いろんな偶然が重なってそうなったんでしょうけど、気持ち悪いですね。
まあ、17.6.10 多分18が秋9月ぐらいって噂では言われてますから、まだもうちょっとアップデート続きますかね。17.7 か8ぐらいまでは行くんじゃないですかね。そしてアップルの開発状況の話、こちら iPhone マニアさんの記事でご紹介します。アップルグラスとアップルビジョンシリーズの開発状況が報告という記事で、毎度おなじみブルームバーグのマーク・ガーマンさんが有料ニュースレターのパワーオンの中で読者に回答する形で出てきた情報だそうです。アップルはビジョンプロ関連の2種類の製品とメガネ型デバイス、仮称としてアップルグラスと呼んでるんですけども、開発を行っていると言うんだそうです。おお、期待ですよ。
そうです、まあ、メガネ型デバイスっていうのは多分こういう AR グラスとかの一つの到達目標であるかなと思うので、いつかは出るんじゃないかなと期待してはいます。
ビジョンプロ関連の2種類の製品のうち先に発表されそうなのはアップルビジョンの可能性が高いとガーマンさんは言ってると。で、ガーマンさんの見方によると、販売価格は$1,500以下でなければ販売台数増加も期待できない。だから日本円で言うと大体$256,800以下。なんかコンピューター買うには妥当な金額な気しますね。25万ってまあ、まあ高いのは高いけど、
まあ、ね、
うん、ねえ、なぜか iPhone で25万やと激高に聞こえてしまう。
まあそうです ね、 ね、
でも iPhone の方が今めっちゃ精密度高いんやけど。
ね、
はい、
使う頻度からしたら
ね、 ね、はい、まあでもね、本命は Apple Glass かなという話も出てました。
まだだいぶ先でしょうけどね。
個人的にはメガネもかけるので問題ないんですけど、はい、かけない人の問題みたいなものは、これは残ると思うんですよ。
常時かけて外、まあ、XR で表示して外も見ながらってことですよね。
でもこういう話題ってアプローチ出た時もあったと思うんですよね、うん、ちょっと形は違うけども、はい、私はもう時計なんかいらなくてっていう人が本当につけるのかっていう話題もあったと思うんですけど、はい、結局慣れてしまえばみんな使ってるわけで、うん、
そうですね、
つける人はつけるって感じです。
皆さんもアップル川崎にまた2回目か3回目のお試しには行かないですか？
2回目はもう行ってるからね。
3
回目は中のデモがアップデートされたという噂を聞きつけたらすぐ行くと思います。
MacBook をつなげてのデモですね。
使わせてもらう、うん、少なくとも、まあ、自分のパソコンつながなくてもいいんだけど、デモ機がもう用意されてて、はい、こんな感じですっていうのを触らせてほしい、はい、これが一番ですね。まずやりたいのは
なかなかそれさせてくれなさそうな気がするんですが、うん、どうですか、
ね、分かんないですね。
デモで使ったビジョンプロは最後どうなるんでしょうね。
ビジョンプロに限らず、デモ機として置いてる iPhone とか MacBook とか、あるいは Mac Pro とかっていうのは、あれどうなってるんでしょうね。
スタッフで美味しくいただきました。
そうなのかな。
なんか回収されてるような気もするけどね。うん、うん、で分解されて、
ロボット、
ね。
分解されてしまってるんですかね、市場には出ないんですかね。
まあまあ、可能性もあるかもしれませんけど。最近、ああいうグラスは、チョコレートが食べれるようになってれば、大体売れるように。
チョコレートが。
なんか、マーブルチョコレートがこう入ってて、はい、古田ハイエイトチョコっていうのがあったのを知りませんか。
メガネ型なの？
そう、メガネ型の、言っても八の字の銀紙に、そう、チョコレートが入ってるやつで。
はいはいはい、あ、ね、
そうそうそう。そう。
あったあった。メガネしてる人いたね、ゴムでね。そうそ
う、ゴムで。うん、で、食べる前はええんだけど、食べたら普通の銀紙になるから、SM の女王さんみたいなことになるけど。
あれ、古田でしたっけ？
そうですよ。
あ、古田ですね。
三浦さんが、明治のアポロチョコとか言うから、うん、なんか懐かしのお菓子いろいろまた思い出してしまって。
思い出した。
ねえ。
美味しかったの、子供の頃だ。すごく美味しかったね。うんうん、今は食べたことないから分かんないけど。
まあ、ちっちゃいからもうすぐ終わってしまうでしょ、口の中入れても。
ポリポリポリってね、全部食べちゃうよね。
うん。噛むんだ。まあまあいいですけど、それは。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで。場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。
まあ、そんなアップル開発ビジョンプロでこういう楽しいことも作れるようになったっていうニュースですけども、 iPhone マニアさんにあった記事です。ビジョンプロエミュレーターでバーチャルボーイが復活という記事でして、今年に入ってからアップルはデベロッパーに規約改定で、特にレトロゲームなんか動かせるエミュレーターをアプリとしてアップストアで公開することを認めるというふうになりまして、続々と今ねエミュレーターアプリ出てるんですが、ビジョンプロのエミュレーターもいよいよ登場したということです。で、これの中でバーチャルボーイのゲームが遊べるということなんですね。バーチャルボーイのゲームを持ってる人っているの？
そうですね。まずそうですね。ね、このロムを持ってる人がいるのかどうかという。
で、まあ、記事によりますとね、95年に出てきたバーチャルボーイ、マリオテニスなど全19タイトルの専用ゲーム。19しかなかったんか。
そうですかね。
まあね、短命でしたからね、これね。このビジョンプロ上で使うエミュレーター、名前はバーチャルフレンドって言いますけども、プレイはコントローラーとの併用を想定しているということです。
このアップストアのゲーム画面を見ると、やっぱり赤黒なんですね、はい。オリジナルと同じように、
ね。まあ、オリジナルでね。これにビジョンプロを持ち込んだらこれ入れたとして、ゲームを本当に遊べるのかどうかちょっと疑わしいように私思ってしまうんですけど、あるのかな？
ロムをどうやって手に入れるかって、その自分で持ってないとダメなんですけど。
そうですね。それまたデータ化できる方法があるのかどうかもよくわからないし。
アップストアのこの製品のページで見ると、画面のハードコピーのところにライブラリーってあるじゃないですか。なんか全ソフトがこう並んでるような。ページがあるじゃないですか、はいはいはい。もしかするとですけどね、自分の情報を付き合わせるだけで、中身は全部この中にもうセットされてるとか、
そ
う、
それはダメだと思いますよ。それはダメですね。
それはやっちゃダメですね。組み込まないとダメなんですね。自分からこうアップロードしないとダメってですね。
そうですね。
あるいは当時は今ほど込み入ったゲームに作れなかったでしょうから、19タイトルのよく似たゲームを作って入れてるっていう可能性は。
ああ、
ポンみたいな感じとか、なんかそういう。だってスネークって書いてるのもあるから、スネークって昔からあるヘビーが動くのを想定してコントローラーで動かして、マス目上のポイントとなるところを通過すれば、次のポイントまでまた行く。あの手のゲームやったら簡単に作れるかもしれないから、まあそういうタイトルがたくさん入ってるのかもしれませんけどね。でも立体視せなあかんもんね、これ。どうやって作ったのかなっていう、ね、だから難しいでしょうね。書いてあるのを一応日本語訳してみて、提供されるメタデータと 3D タイトル画面のプレビューでバーチャルボーイの全公式ライブラリーや最も人気のある自作ゲームを探索できます。探索できるってことはやっぱり提供してるってことかな。バーチャルフレンドはオープンソースであり MIT ライセンスの元で利用可能です。まあでも任天堂もあれですね、短命なハードをいつまでもこうやって思い出してもらえて よかったですね。
検索すると任天堂の公式ページにちゃんとページがまだありますね。
あ、本当ですか。
すごい赤が眩しいページです。
本当ですね。
鮮やかな完全立体表現を実現しているそうです。
はいはい。当時のバーチャルボーイワリオランドはアマゾンの秘宝、あ、アマゾンちゃうんだよね。これ4900円、バーチャルボーイ自体は税別で1万5000円だったんですね、うん、それ考えると安いですね。1万円台で買えてたんやと。
うん、高くないですね、
うん、実物は見たことないですね。
え、ほんまに。
いや、もしかしたら見てるんかもしれませんけど、どっかで、うん、触ったことはないですね。
あれ買えばよかったんで、いまだに悔しいのは、ソフマップで安売りで山積みになってたんですよ、これ、当時は評価も低くて、やっぱりほら次から次ゲーム機出てる時やから、うん、どうせ来ないいつまでもまた残ってるやろみたいなんで買えへんかったんですけど、でいつまでも山積みやったんですよ。で徐々に徐々に売れていって、うん、であの時買えばよかったかなっていうのは思いますけどね。まあみんな何でもそうですけどね、買っとけよかったかなっていうのは後でね。まあ、バーチャルボーイ、ビジョンプロをお持ちの方はバーチャルフレンド一回試してまた感想をね番組にお寄せください。そして iPhone をね活用した例のお話、まだ iPhone マニアさんの記事にご紹介します。イギリスプレミアムリーグ28台以上の iPhone 14活用した高精度ビデオ判定システム導入という記事でして、イギリスのプロサッカープレミアムリーグは試合中のビデオ判定に1試合あたり28台以上の iPhone 14のカメラを導入すると発表しています。試合を中断して時間がかかると評判の悪い現在のビデオ判定よりも所要時間の短縮と精度の高い判定が期待されてますとのことでした。3人寄っても誰もサッカーに詳しくないという、うん、この状況でこれを取り上げてしまった私ですけど、もう iPhone 14を使うというだけでこのニュースを取り上げたんで、サッカーに対してこれがね何にも私ら言えないんだな。素人ながら分かることは、要はこれまでのビデオ判定はあんまり良くなかったということなんでしょうね。
なんか時間がかかってるみたいですね。
いろんな角度から撮るんでしょう、ああいうのって。やっぱり人で隠れてこう足がどう当たってたとか分からへんとかね、うん、なるやろうから。
撮るだけの機械だから、別に iPhone であろうが普通のビデオカメラであろうが、中でどういうふうな計算で AI かけてやってるかだけだったと思うんだけど、なんで iPhone だと精度がいいんでしょうね、
うん、記事に出てますけど、収集できるデータ量が飛躍的に増加したっていうんですね。従来秒間で50ないし60フレームが最大200フレームへと大幅に増えましたと。60フレームは普通のデジカメぐらいのフレーム数ですけどね、一人当たりの従来の30、50データポイントから7000なし1万データポイントへと飛躍的にデータが増加する。だから判定に使えるデータがそれだけ増えるんだと。
なるほど。
ですね。
はい、iPhone だとかさばらないと、
そうそうです。確かにいろんな角度からいろんな選手に向けて同時にこうデータを収集しないといけないので、はい、数台のカメラでやっぱりダメで、これだけの数の iPhone がいるということですよね。
うん、カメラどこから撮るんですかね。うん、壁
どこに置いてる
んでしょう、ね、あるいは審判が胸につけてる、
それだけでは全然ダメですよね。
あんまり動くものにつけるよりかはどっかに周りにわーっと決まったところに並べてるのと、あと上、うん、斜め上からとか真上から、うん
う
ん、
そうそうですね。
ズームで寄らないと撮れないかな、
多分ね、ズームしなくても全体像をその角度から全部撮ってれば、バックエンドで統合されて、分かるようなものだと思うんですけどね。
私てっきり選手が全部胸に iPhone つけて
それは確かにエンターテインメントとしては面白いような気がします。
で選手目線でね、
そう面白い、うんうん、
みんな頭に GoPro つけましょう
ヘディングしたら壊れる、
そう
アメリカバスケットリーグ NBA のシステム構築を担当するジニアススポーツが構築したドラゴンというシステムは、機械学習を導入しており、オフサイド判定が発生する場面などを学習するため数シーズンの試合映像を学習させていますと。だから過去のいろんなものを先に学習して持ってるんですね。うん、審判の仕事がまた減る。
スポーツの種類によっても違うのかもしれないですよ。よく主審の審判、はい、やっぱり人間の審判がこれ違うんじゃないかって監督がとか思ったらクレームみたいな、 上げると、
ね、言いますよね、
ビデオ判定なり AI 判定みたいなのが今されますと、
う
ん、
あ、ありますね、
あれなかなか AI だけに任した方があの厳密じゃんとか思いながらそうはならないっていう、うん、やっぱり人間ベースだよっていうのを守っているのがほとんどのスポーツですよね、うんうんうん、今はね、
まだはね、まあ、この間オリンピックしかりですけどね、今流行りの AI ってこんな動画作るよねっていうのを男の人2人で、別に AI 使うと普通に撮ってんねんけど、うん、AI の映像でこんな風になるよっていうのをやった面白い動画流行ってるの知ってます？
そうなんですね。
またどっかで見れることもあるでしょうけど、最初男の人がお店のガラスを開けて入ろうとしたら出る方の男の人とぶつかるんですよね。
はい、
ちょっといがみ合いな、ああ何してくれてんねんみたいな、お互いこう睨み合ってね、そっから体をふんわってくねらせて画面に片っぽの男の人消えたと思ったらラーメン入ったって鉢持ってきて、うーっとラーメンだけ抱えたらいがみ合ってた方の男の人がこう抱きついてきて、画面いっぱいに顔を映したと思ったら面をガーって動かすんだかって、ああそうそう AI って大体こんな映像になるよなっていうのを、 AI じゃなくて普通に撮ってるのを二人で再現して、再現でもないけどそれやってて、それが今バズってるんですよ、めっちゃおもろいって。確か AI ってこんなんするよなっていうのをね、でそれを受けてなんかみんな AI っぽい動きをできる人が今動画作って遊んでるっていう。私は AI が作った動画っていうのをよく見るんですけど、ほんま夢の中の映像ってこうやなと思いますよね。子犬が歩いてきたと思ったらギューッと縮まって野球ボールになったかと思ったらすぐにクジラの子供みたいになって、その自分の横で跳ねてるとか、そうそうそうそう、夢の中の映像ってこんなんやよなーって、形がわからんと次から次へこううねっていくっていう。
あんまりそういう夢見たことないけど、
そうなの、そう、でも夢って、ね、夢ってそうじゃないですか、なんか、
いやまあ現実からはね離れた、
そうそうそうそう、
おかしな感じにはなりますよね。
でなんか夢の中で夢見てるっていうのを冷めて見てる時があって、あどうせ夢やからこれ二十歳変わるよなこの街って見てたらほんまに変わるとかいうの、そういう AI 変な映像作れる時が今が楽しいですよ。もうそのうち当たり前のうちが作れなくなってつまんねえっていう時が来ると思います。
それは確かにあるでしょうね。
ねえ、
5年50年後の AI って、
ね、
まあでもつまんなくなるかプロンプト次第でどうにでもなるので、
ね、ああまあね、この間のアップルの CM では怒られ続きが続くみたいな感じもわけじゃないけど狙えば狙うほど、うん、どうもなみたいなことになるっていうのが世の常じゃないですか。
どこで引っかかるか分かんないね。
でアルフーさんもう一ついただいてまして、エアタグの電池残量が少なくなったので電池交換を済ませました、ポッドキャストのネタになりませんねといただいてまして、ならないです、
うん、そんな人冷たくつけない
僕電池交換したけど電池がどっか行っちゃいましたとか、うんうん、電池だけ残してエアタグが今どっか行ってありませんとか、なんかそういう展開がなるとすごく、うん、あどうしたんでしょう、電池ないエアタグは無意味ですねとか、こういろいろ盛り上がるんですけど、すみません。そんなん言うとほんまに
先頭
に
立つね。厳しい。い
や、山村に言われたから電池外したエアタグどっかなくしてみましたとか、そういう話を。エアタグって太陽電池積んだらどうなんでしょうね。
太陽電池。
見えるとこに置いてないんだ。
見えるとこにそうですね。
外出すと熱いてるわっていうのもね、うん、防犯上どうかなと思う。
あ、
まあ、あれは
でも逆か、抑止力にはなるのかな、あれち
ょっと
ついてるわみたいな、
腕時計みたいな自動巻きのみたいなこう、うん、発電、
あ
動きで発電するという、
はいはいはいはいはいはい、
まあ、それぐらいの電力じゃダメなのかもしれないですけどね。
2032の電池の容量やったらなんかいけそうな気もしますけどね、
うん、あの薄さは多分ねもうちょっと分厚くなろうかも、
時計の自動巻きの中の振り子なんてめっちゃ薄くてちっちゃいじゃないですか、
うんうん、
あれで時計動かす分ぐらいの発電してるんでしょ、
うんう
ん、なんかできそうな気しますよね。でも自動巻きってメンテナンス大変やからアップルは多分採用せえへんと思うけど、
あ
自動巻きの時計って赤いようになる時あるじゃないですか、私も好きで自動巻きの安いの容器こうやって壊してるから分かるけど、
定期的にオーバーホールして。
ヒラリーさんからは、仕事で Windows を使わないといけない人、まさに自分が当てはまります。仕事では Win100% なのでプライベートではそれを忘れられるワンボタンの声を聞いていますといただきまして、
この
間私が言ってたことを思い出していただきました、うん、
素晴らしいです、うん、まあ、そういう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね、
まあ、多いでしょう ね、まあ、その方は多数派であるとは思いますね、うん、私はもう仕事でも 100% Mac です。
素晴らしい。
逆の人っているのかなっていう、
いるんじゃないですか。
Mac が嫌いででも触らなあかんと、 Windows にしてくれたらこんなええのになって。あ、そういう人いるな。
でもいますよ、います。
あと Q さんさんからは、先月 Apple 名古屋堺で体験した Apple Vision Pro のデモ体験について記事を書きました。記事のタイトルが、名古屋の Apple Store で Apple Vision Pro デモ体験をしてきたという記事でして、リンクも貼ってくださってます。見てみましたら、事前予約なしでいきなりデモ体験、事前にメガネに関する質問、 Apple Store アプリを入れていこうとか、皆さんみたいにもう一回行かなあかんとかいう話にはならなかったみたいですけど
、はい、
なんかでも予約なしで行ったんですね。
うん、秋とかキャンセルが出れば行けるみたいですね。
うん、なんか飛び込みでも行けるっていうのを SNS で見かけたから行かれたみたいですけどね。
あえて予約しないで行こうっていう決断をされたんですかね、それとも予約がもうすでに入ってたけど大丈夫かもしれないから行ったんですかね
飛び込みでもかっていうのがあったんですって。事前予約不要、体験席が用意されてたと、これはでも各アップルストアごとに状況違うと思うんで、例えば皆さんでアップル川崎予約なしで行っても多分それはダメですって言われるかもしれないし、はい、
あとあれですね、お写真も載せていただいてるんですけど、そのうちの一つがあの、実際につける場所の写真なんですけど、
はいはいはい、
高級ソファーではないんですね。
あ、普通のテーブル、
普通のテーブルですね。
はいはいはい、
川崎方式と呼ばせていただきます。
あのソファーを買うためになんかもう行くような人に出てくるような気するんやけど
ねえ、うん、僕羨ましいもん、それ体験したいもん
ねあれどうした、世界の大金持ちでアップルストア好きで、うん、自宅をアップルストアみたいに作ってしまう人いるんじゃないですか。
いるかもですよね。
ねえ、もう自分の買ったアップル製品をこうお店みたいに並べてて、来客した人が、え、ここアップルストアじゃないですか、いや好きに触ってくれていいよとかね、えどうでしょう、
お金持ちもいいです
ね、お金持ってる人はみんな買うべきというのは冗談でなく本当にそう思いますと。
うん、
まあ、でもトップボタンとデジタルクラウンの操作は改善の余地が多分にあると思いますといただいてましたね。
Q さんの記事の中で気になったのは VR 酔いはほぼなしっていうところですね。Q さんも結構 VR 酔いする方のようなんですけど、私もそうなんですよね。昔、オキュラスクエストでしたね。
オキュラスクエスト5を買ったんでしょ、確か。
なんてもう忘れました、何を買ったか忘れましたけど
なんで私覚えてる
の、はい、VR 酔いがひどくて、本当に長時間全然できなかったんですけど、
個人差やっぱあると思うんですけど、でもビジョンプロ私も触った感じでは合わへんかなと思いましたよ。長時間は触ってないからね、断言するもんじゃないんですけど、はいはい、あ、でもアップルはこんだけこういろんな体験の情報を集めてね、酔わないっていうところをずいぶん今研究してるんじゃないですか。
まあそこはそうでしょうね。
どこのゴーグルメーカーもそうでしょうけど、アップルは特にやっぱやってるんじゃないかなっていう気がしますが、
うん、
ということでね、夏は水中メガネかと思ってたらビジョンプロという
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出、過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。マックユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月24日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。